ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ健康企画番組、減塩生活始めましょう。3回目の今日は実際の減塩のお料理ということで、普段からお家でできる料理法や献立の例につきまして、瀬戸市健康づくり食生活改善協議会の皆さんにお話を伺っていきます。食会さんと言いますと、健康寿命を伸ばそうということで、もう30年以上、もう草の根運動を続けていらっしゃいます。瀬戸市の安らぎ会館を拠点としまして、ヘルスメイトの愛称で、食育アドバイザーとして活躍をなさっています。その一期生の3人の皆さんなんですが、まず池田雅子さんに伺っていきます。初回さん、これまで本当に減塩にずっと取り組んでいらっしゃいますけども、取り組みとしてはどんなことが挙げられますか？
そうですね、私どもは本当に最初から健康づくりということで、栄養、それから休養という基本的なこと、それで私たちの健康は私たちの手でというスローガンですね、もう本当にそこをしっかりと踏まえて、実際に家庭でのお食事を作っております。私たち食会員が本当にいろんな献立を作るときに、やはり基本は減塩を考えてこの30年やってきたように思います。
食会さんの取り組みとしては、お味噌汁の塩分をということをよくやってらっしゃいますよね。
はい、もうこちらの食会の活動が始まって以来、あれですね、0.8% のお味噌汁っていうことで、どのように工夫してるかっていうのはやってまいりました。はい。で、私たちは全国の組織でもありますし、この瀬戸で、また愛知県で、全国でっていうところで、いろんな会合がありますね。その時でもやっぱり味噌汁を薄くしようということは本当に重要な課題でした。
今は現実にこう味噌汁っていうのは減塩は進んでますか？
昨年度ぐらいですかね、やはり瀬戸市内でのアピールが、例えば東成病院の、ね、先生とか、瀬戸市の、市長さんでもそうでしたけれども、減塩ということはよく、ね、お話しされましたね。ですからやはり家庭で減塩に気をつけることはもう第一歩ですけれども、私たちは三度家庭ではございませんね、お食事だから、この社会でもやっぱりその減塩運動を始めていかないと本当に原因につながらないのではないかと、に本当には思います。で、私も最近スナック菓子にしても少し減塩の食品が増えたように思いますし、甘みもね、薄くなってまいりましたね、いろんなスナック的なものも。だからやはり少しずつ社会に浸透してきてるのかなというふうには思っております。減塩はとても大切なことですけれども、慣れていくことが大切だっていう、
慣れていくことが大事
ですから、私たちは工夫もそうだし、やっぱり慣れのために常日頃から地道にやることが大切だというふうに聞いておりますけど、だから食会は絶えずね、言葉にするってことは私たちも聞くことですし、やっぱりやってみよう、挑戦してみようっていうことをね、忘れずに。
はい、ありがとうございました。慣れていくということですね。さあ、続きましては同じく一期生の水野純子さんと伊藤光子さんに伺っていきます。今、慣れという話ありましたけども、私たちの毎日の生活の中で、こう具体的にいろいろ献立を作る上でどんなところ気をつけたらいいでしょうか？
そうですね、やっぱり出汁を効かすということと、シソや生姜やみょうがなどを使った香味野菜を使ったりとか、カレー粉や胡椒、唐辛子などの香辛料を使ったらいいかなと思います。そこの中で簡単な献立例として、ほうれん草のごま和えなんか私たちもよく作るんですけれども、そこの中にやっぱりお醤油とかだしとか加えるんですけれども、ほうれん草とその春菊を混ぜて、そんでそこに海苔ですね、普通は花かつおなんかかけますけれども、それに海苔をかけて、それだけで本当に野菜の美味しさが取れるということで、とても塩分とか取りすぎないときにとてもいいかなというふうには思います。
海苔で味のポイントになるんですか。
そうです、海苔とその春菊とかそういう香味野菜を入れるということで、もうそれだけで野菜の美味しさが味わえるんじゃないかなというふうに思います。
ちょっと取り入れられそうです。簡単で、は
い、簡単に、本当に簡単にできることだと思います。
はい、ありがとうございます。そして伊藤さん、伊藤さんはこうポイントはどんなところ。
季節のやっぱり旬の野菜を使うということもあるかなと思います。はい、今の時期ですとトマトがこれから出てきますの で、はい、トマトの旨味成分を利用して、醤油等の調味料を減らすというのがやっぱり一つのやり方かなと思いますね。で、野菜にはやっぱりカリウムが多いですので、それが塩分を排出してくれるという役目がありますので、旬の野菜を使ったり香味野菜を使ったり、最近ちょっと乳和食というような
乳和食、
はいはい、というようなことも言われてますので、はい、だし汁をちょっと減らして、牛乳を加えてっていうふうで、塩分を減らすという調味をする時の、調理の工夫で、そんなやり方があるかなと思いますけれど。
牛乳になるんですか、乳和食っていうのは。
牛乳とか、乳製品を加えるということで、サラダなんかですとチーズをね、ちょっとプラスするとか、そういうやり方もあるかなと思いますけれど。
乳っていうのは新しいじゃなくて、牛乳の乳なんですね。
そうです、牛乳の乳です。はい、だから普段かぼちゃなんかで煮物というのはね、ずっと続いてきてたやり方だと思いますけれども、そこにだし汁の部分でのその醤油の味をちょっと減らして、で牛乳を加えることでちょっと甘みもつきますし、そういう工夫ができるといいんじゃないかなと思いますけれど。
子どもたちは喜びそうですよね。
そうですね、子どもとてもチーズとかね、そういう乳製品好きですので、だから料理の中にそういうものを加えて調理することによってまた一味違ったものができるのかなというふうに思いますけれど。
牛乳を料理に加えるっていうと、その乳和食関係でいくと、あとはどんなものがありますか。
味噌汁にも、ちょっと加えることで、一味ちょっとやっぱり変わりますね。ただ男性があまりちょっと好む味ではないのかなと思いますけれど、高齢者の方には逆にね、カルシウムも必要ですので、そういう点でちょっとプラスしてあげるといいのかなと思いますけれど。
水野さん、お味噌汁に牛乳、
はい、ぜひ実行していただきたいと思います。
やっぱ意外と美味しいですか。
はい、意外と美味しいですよ。もう牛乳って聞いただけで拒否感っていうのかな、男性、うちの主人も含めてなんですけれども、拒否感はあると思うんですけれども、ちょっと知らないうちに入れとけばわからないので、挑戦されてはいかがったなと思います。
なんかこれぞ台所を預かっている主婦ならではっていうことで、いろんなことに挑戦できそうですね。
やっぱり今までのやり方にプラスちょっと新しいことを考えていけるといいのかなと思いますね。
ありがとうございました。食会さんと日常の生活に取り入れられるような工夫をということで、いろいろメニューも試していらっしゃるんですが、実は今日は男性の料理教室がもうすぐありますので、食会さんの会員の皆さんが事前学習会をしているということなので、ちょっとその会場にもお邪魔しながらですね、ちょっとメニューをいろいろ見せていただきたいと思います。調理実習室にやってきました。今日は野菜たっぷり美味しく減塩ということでお料理が行われています。今野菜たっぷりナムルがフライパンで焼かれていますね。中に入っているのが小松菜と人参と
椎茸とそれからもやしですね。はい、炒めた後に味をつけて、野菜をいっぱい食べていただくっていう感じで、できるだけカロリーは少なくって、それで野菜を摂ることによって減塩につなげましょうっていう、
は
い、
味付けはどういうふうにするんですか。
香辛料を結構使うんですけど、ニンニクとかごま、すりごまとかね、あとネギとかで、できるだけ塩分を減らしてそういうもんで食べてもらうっていうことになってます。
はい、でも今フライパンいっぱいに野菜炒めてますけど、お醤油これでどのくらい、
これだけの野菜の中にお醤油っていうのが大さじ2っていうと、皆さんがね日頃使うのの半分、これで6人なんですよ。
6人で大さじ2杯の、
はい、はい、そうです。
そして お隣がですね、イワシのハサミ焼きを焼いていますが、今ちょっと蓋を開けました。おお、これイワシ開いて、ちょっとじゃあ教えてもらってよろしいでしょうか。
大きなイワシだったのでちょっと大変でしたけど、男性の料理教室でみんな手開きでやっていただくことになってます。
そうですね、はい、お味としましてはどんな風になるんですか。
玉ねぎと生姜とお味噌を混ぜたものをみじん切りにして、でお味噌で味をつけたものを中に挟んで炒めます。
はい、二つ折りにして、
はい、そうです、
今焼いてるんですね。
今焼いてます。
じゃあもう中に味がついてるものが入ってるってことなんですね。
はい、そうです。
イワシが今旬ということで、あ、今裏が
おっ、ちゃった、
そういましたね。これボリュームがあるから男性でも ね、すごい満足でしょうね、うん、
大きなイワシですもんね。
今回のメニューとしまして、その他にもですね、長芋と海苔のすまし汁、それからデザートはキウイ、ヨーグルト、蜂蜜ということで、これ全部のメニュー見てもかなりこう塩分も工夫されているということですよね。
はい、そうですね、まあ、できるだけ塩分を減らしてほしいということで、おすましは出汁を上手にとってそれで塩分を減らしてもらうということを体験していただくために、4% のいわゆる出汁を上手に取るっていうことを皆さんに学んでいただこうと思ってます。
本物の出汁を最初から取りましょうということですね。
そうですね、あのデモンストレーションでちょっと見てもらおうと思ってます。当日は
こうやってやっぱり一から作ると、この材料がこの味になっていくんだなということで、皆さんが体験できてこれいいですね。
そうですね、まあ、男性の方が料理に目覚めてもらえると、これからちょっと楽しんでもらえるかなと思いますけどね、はい、
本当にあの材料の一つ一つの吟味から調味料までね、気を使ってらっしゃいますが、それではですね、最後に、食会の原田会長に伺っていきますが、これからの取り組みとしてはどういうふうにしていきますか。
ぜひあのですね、やはり子どもの頃からの減塩の取り組みっていうのを薄味習慣が身につくように、あの親子の料理教室とかでも、うん、ぜひこの出汁の取り方、美味しさをですね味わい、塩分チェックを取り入れながら、実際あの塩分チェック、あのこう減塩くんっていうのがあるんですね、うん、何パーセントって出る、お吸い物とかお味噌汁に体温計みたいにして入れると、あの今日のお味噌汁は何パーセントですよっていう測る機械があります。そういうものを使って、親子料理教室なんかでもぜひ子どものからか減塩取り組んでいくためにやっていきたいなっていうふうに思っております。で、2、3年前から、パートナーシップ事業としまして、各家庭のお味噌汁を測らせていただきます。で、今年度もぜひやっていこうと思っておりますので、まず我が家の塩分、お味噌汁は一体何パーセントなんだろう、そういうことを知ることから始めていただきたい。そしたらちょっと濃いなと思ったら、それをどのように、減らせばいいかという工夫をぜひあの体験していただくような風で、このお料理教室とか開催がありましたら、あの参加していただけたら嬉しいなと思います。
親子料理教室は夏休みだそうですよね。
はい、市の方で開催しますのは8月30日、親子の参加型の減塩体感教室としまして、安らぎ会館の方で行われます。食会の担当としましては、2品をあの皆さんに試食として提供するようになっております。はい、それはぜひあの候補等を見ていただいて、申し込み用紙に記入をして、親子での参加になりますので、ぜひ申し込んでいただけたらと思います。それとまた私たち会自身としましては、親子の料理教室、それから一般の会員の皆様には男性料理教室、それから減塩教室、それからメタボ教室、いろいろ今回ありますので、ぜひ広報等をチェックしていただいて参加していただけたら嬉しいなと思っております。
そうですね、はい、ありがとうございました。瀬戸市健康づくり食生活改善協議会の原田良子会長に伺いました。減塩生活始めましょうということで、3回シリーズにわたってお送りしてきましたが、本当にこの塩を減らす減塩というのは、毎日の生活の中で自分が意識しながら少しずつ少しずつ慣れていくっていうことからスタートしたいなという気がしました。そしてこういうふうにあのいろいろ料理教室などもありますので、自分一人でやるのはなかなか難しい、こんなところに参加をして、どんどんどんどんこう体験としてしていって、毎日の日
常生活に取り入れていけたらいいんじゃないかなという気がします。ただいま瀬戸ラジオ健康企画番組減塩生活始めましょうをお送りしました。